マルコによる福音書14章22節から。一同が食事をしているとき、イエスはパンを取り、賛美の祈りを唱えて、それを裂き、弟子たちに与えて言われた。取りなさい、これは私の体である。また杯を取り、感謝の祈りを唱えて、彼らにお渡しになった。彼らは皆その杯から飲んだ。そしてイエスは言われた。これは多くの人のために流される私の血、契約の血である。はっきり言っておく、神の国で新たに飲むその日まで、ブドウの実から作ったものを飲むことはもう決してあるまい。一同は賛美の歌を歌ってからオリーブ山へ出かけた。本日の説教題、これは私の体である、はマルコによる福音書14章22節から示されました。新共同訳新約聖書の91ページになります。22節から26節まで、イエス様と弟子たちが食事をしているとき、イエス様はパンをお取りになり、賛美の祈りを唱えられ、それを裂き、弟子たちに与えて言われます。取りなさい、これは私の体である。また杯を取り、感謝の祈りを唱えられ、弟子たちにお渡しになります。弟子たちは皆その杯から飲みます。そしてイエス様は言われます。これは多くの人のために流される私の血、契約の血である。はっきり言っておく、神の国で新たに飲むその日まで、ブドウの実から作ったものを飲むことはもう決してあるまい。そしてイエス様は弟子たちと賛美の歌を歌ってからオリーブ山へと出かけられました。これは私の体である。ここでイエス様は、このパンは私の体だと言われます。イエス様はパンとなられ、私たちと一つになられ、私たちの命となってくださいました。人は食べるものによって生かされます。パンとなられたイエス様を食べる人は救い主キリスト、父なる神様の一人も、子なる神様に生かされ、神様の子とされます。神様が私たちのためにご自分の体を与えてくださる恵みを生産に預かるたびに思い起こし、心と体と魂に刻みつけるとき、私たちは神様の子とされます。その時、私たちもキリストの体のかけがえのない一部として体の中に組み入れられます。父子聖霊なる神様の愛の交わりに加えられ、御心を受け入れて生きるものとされます。御心に従って生きるものとされるとき、私たちの前には聖霊なる神様が共に歩んでくださる体のよみがえりと永遠の命に至る道が開かれます。この世界にいながら永遠の命を前もって味わい、主イエスが再び来られる時を待ち望みつつ、神様の愛を 世界に明かしするものとされるのです。この主の日に与えられました聖書の箇所に、新共同訳聖書では主の晩餐という込み出しが付けられています。新共同訳聖書が元にしたギリシャ語の聖書についている英語の込み出しを翻訳したものです。最後の晩餐ではなく主の晩餐となっているのです。この晩餐が最後なのではなく、神の国で新たに飲むその日が必ずやってくるからです。そしてイエス様がテーブルマスターとして食卓を整え、パンを取り、賛美の祈りを唱えて、それを裂き弟子たちに与えてくださったからです。このマルコによる福音書の記述で大切なのは、聖餐が過ぎ越しの食事がなされる夜に主の晩餐の席上で行われたことです。イエス様はこの食事の数時間後に十字架の上で息を引き取られました。ある説教者はイエス様のご生涯はこの晩餐の準備のためであったと言い切っています。イエス様はこれは私の体である、これは私の血であると言われました。実際にパンが肉に、ブドウ酒が血に変わったわけではありません。パンはパンのままで、ブドウ酒はブドウ酒のままであり続けました。しかしイエス様はこれは私の体、私の血、私の命そのものだと言われます。私たちは聖餐に預かるとイエス様の命そのものを食べ飲むのです。神様の御心にのみ従って生きるものとされ、キリストの再び来られる時を待ち望みつつ、この世界にいながらイエス様の命である永遠の命を前もって味わうものとされるのです。またマルコによる福音書では、イエス様は取りなさいと言ってくださいます。信仰を告白し洗礼を受けている人ならば、このパンを必ず取らなければなりません。自分が取りたくなければ取らなくても良いものでもありませんし、罪深い自分には取る資格がないと思い込んで取らずにいて良いものでもありません。この主の晩餐の記述はイスカリオテのユダの裏切りの予告と、ペトロと他の弟子たちの裏切りの予告に挟まれています。この二つの裏切りの予告の狭間に主の晩餐は行われ、イエス様はその席で取りなさい、これは私の体であると言われました。イエス様は裏切っていく弟子たちに、あなた方のために私は十字架の上で体を裂く、だからこれを取りなさいと言われるのです。イエス様は裏切っていく弟子たちのため主の晩餐を備えてください、取りなさいと命じられ、その体を取って食べる者を永遠の命へと導いてくださるのです。イエス様は24節の後半で、これは多くの人のために流される私の血、契約の血であると言われます。 この日に与えられました旧約聖書の箇所、エレミア書31章31節から34節には新しい契約について記されています。この箇所はエレミア書の頂点、さらにはイスラエルの預言の頂点とも言われます。新しい契約はシナイ山でモーセを通して結ばれた契約を破棄するものではありません。シナイ山での契約において主なる神様はイスラエルの神となってくださり、イスラエルの民は神様が与えてくださる律法に従って生きるものとされました。しかしイスラエルの民は神様に背を向け、この契約を破ったのです。そこで神様は新しい契約によって神様の律法をイスラエルのために胸の中に授け、彼らの心に刻みつける日が来ると予言されます。それは子羊に代表される犠牲の捧げ物の血を流し続けるのではなく、ただ一度かに神様の一人子が血を流されることで完成される契約です。神様はこの計り知ることのできない愛の恵みを受け入れ、御心に従う者の悪を許し、再びその罪に心を止めることはないと言われます。もはやその罪と不法を思い出しはしないと言ってくださいます。この完成された契約の印が主の晩餐です。この新しい契約は特定の個人や民を超え、多くの人のために結ばれます。特定の個人や民を超え、この世界の生産を受けるすべての人へと広がっていきます。生産は御言葉を隣人へと伝えていく伝道によって外に向かって広がっていくのです。さらには個人や民の死と滅びを超えて、神様の御国における歴史の完成に向かって受け継がれていくのです。生産は愛と信仰と希望の晩餐と言えるでしょう。愛の晩餐と言えるのは22節から23節に記されていますように、生産がイエス様との愛の交わりに預かることだからです。それは日ごとの食卓の交わりとは異なり、特別に深い命にあふれた交わりです。生産は私たちが命にあふれた交わりに預かることを表す印です。私たちが聖餐に預かるとき、イエス様は親しく礼拝の場に臨んでおられ、私たちを永遠の命にあふれる神様の御国の晩餐へと招いてくださるのです。また信仰の晩餐といえるのは24節からです。この晩餐は契約の血が流されたことで新しい契約が結ばれたことを表します。聖餐の葡萄酒はイエス様が十字架の上で流された契約の血です。この契約によって多くの人のために新しい契約が結ばれました。ここで言われる多くの人は不特定多数を意味するのではありません。信仰を告白し洗礼を受け、聖餐に預かり、将来に向かって開かれた多数を意味します。新しい契約は イエス様が十字架の上で尊い犠牲となられた時から、多くの人、体のよみがえりと永遠の命に導くという効力を発しています。この恵みに預かるために求められるのは、イエス様を救い主と信じる信仰だけなのです。そして希望の晩餐といえるのは25節からです。ここでイエス様は世の終わりが間近に近づいていると言っておられるのではありません。新しい契約が完成するのは神様の御国が到来する世の終わりの日です。その日までは父子聖霊なる神様との、そして神様の子とされた人たちとの完全な交わりはまだ目に見ることはできず、ただ望み見ることしかできません。そこで初代教会では、聖餐の最後には必ず主を来たりませ、マラナタと希望の祈りが唱えられていたのです。最後の26節には、イエス様と弟子たちは賛美の歌を歌ってからオリーブ山へ出かけたとあります。この時歌われた賛美歌は詩編136編であったと言われています。この詩編は神様の創造と歴史の御業に現れた恵みを数え上げつつ、神様があらゆる生き物に食べ物を与えられて終わります。そして慈しみは常しえにと繰り返します。この言葉は、なぜ世界は創造され、なぜ世界はこのように繰り広げられるのか、その深い理由を言い表しています。それはこの世界のすべては神様の慈しみによって導かれていることです。神様の愛がこの世の悪のすべてに勝利されるのですから、踊り上がって喜ばずにはいられません。私たちは神様の一人子を殺すという最もひどい悪を犯しました。その私たちに神様は一人子の命という最も素晴らしい恵みを授けてくださいました。この御業のゆえに私たちは、神様の慈しみは永遠で全能であられるとわかるのです。信じる者を永遠の命へと導いてください。神様の慈しみは常しえにと賛美し、愛と信仰と希望の晩餐である聖餐を感謝して受け継いでいくものでありたいと思います。お祈りいたします。父子聖霊なる神様、どうぞ私たちを御心に従って生きる者とし、この世界にいながら永遠の命を前もって味わい、主イエスが再び来られる時を待ち望みつつ、神様の愛を世界に証しするものとしてください。どうぞ信じるものを永遠の命へと導いてください。神様の慈しみは常しえにと賛美し、愛と信仰と希望の晩餐である聖餐を感謝して受け継いでいくものとしてください。私たちの尊い救い主イエス・キリストの御名によって お祈りいたします。アーメン。
アーメン。